さんおはようございます。おかえりなさい。今日は価値があるものと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日6月の第二手術という日は、教団の中でも花の日、子どもの日というふうに言われています。しかしこれは何も教団だけが決めていることではなく、この起源を調べてみますと、少しだいぶ前ですけれども、1856年にアメリカのマサチューセッツ州のチェルシーで牧師を務めておられたチャールズ・レナード牧師の提言に始まるというふうに言われているそうです。随分昔のことになりますけれども、その時から主に19世紀の半ば以降、アメリカにおいてはこの6月の第二手術に子ども中心の礼拝を行ったり、子ども中心の行事がたくさん行われるようになったそうです。そして私たちは6月というと梅雨を思い浮かべますけれども、アメリカは梅雨はありませんで、この時期には夏の花がたくさん咲き始める時期にあたるそうです。そこでたくさんの花が教会へと持ち寄られて、礼拝の後に子どもたちが病院を訪ねて病人を見舞ったり、あるいは警察署であるとかいろいろな施設を訪問するということで、子どもたちに奉仕と感謝を学ばせる意義づけがなされていた。それが花の日、子どもの日の由来であるそうです。そういう日として今年発行されている教団の日ごとの方を見ると、旧約の聖書の箇所としては、先ほど読みしたサムエル記上1章19節28節が選ばれております。それではこの箇所から私たちは何を御言葉として聞くことができるでしょうか。この章のところの話を少しご説明話すると、エフライムという山地に住んでいたエルカナの妻ハンナは、自分に子供が与えられないことをとても悩んでいました。それはエルカナにもう一人の妻がおられて、ペニナという人がハンナには子供が与えられない、そういうことでハンナを思い悩ませ苦しめていたと書かれています。けれどもエルカナもハンナも熱心に神様を信じておりましたから、子供が与えられなくても毎年シロの町に上がっていって神様を礼拝し生贄を捧げていました。そんなハンナの願いに神様は応えてくださって、ハンナに男の子サムエルが与えられたと聖書にあります。彼女にとってこの男の子サムエルはかけがえのない子供でした。今でも一人っ子といいますが、少子化の中になってその家庭に一人だけしか子供がいなければとても大切にされることでしょう。しかしハンナは神様が自分の願いに応えてくださったということで、せっかく与えられたそのサムエルを生涯主に仕える働きに就かせるために、もう父を与えなくてもよい、血まらねした時から祭司であるエリという人に託した、自分の手から手放したというのです。そしてサムエルはその後預言者としての務めを立派に果たしていきます。彼はイスラエルの最初に誕生したサウルという王、そして2代目の王様であるダビデに油を注いで祝福し、王として立てることになっていく、そういう預言者でありました。ハンナにとって愛する子供を自分の手から離すことはとても辛いことではなかったのかと思うのです。しかしそのことは彼女の悲しみというよりも、彼女にとっては最も主の恵みに応えることができる最大の行いであったということです。彼女がしたことは神様から与えられた最も良いものを神様のために用いてもらうということであったわけです。もちろん繰り返しますけれども、彼女はその子を手放したことで 寂しさを味わったことでしょう。しかし彼女がサムエル手放した後には、主がハンナを顧みられたので、ハンナは身ごもり息子を3人と娘2人を産んだというふうに2章21節にありますから、私たちも彼女のように自分に与えられているものの中から最も良いものを神様にお返しするという生き方を学ばなければならないと思うわけです。さて、今日の新約聖書の箇所、マタイによる福音書13章44節から52節という箇所は、13章の最初からイエス様が話してこられた天の国についての例え、そしてこの前に出ているところとは違う例えで今日の箇所は話しておられます。今日の箇所の少し前では、種まき、麦の種をまく、また良い麦と毒麦の例えというのがあるわけですけれども、今日読んだ箇所というのは13章のまとめとしても見ていくことができる箇所になっています。今日読んだ44節にある畑に宝が隠されているという例えは、この少し前の24節から30節で畑にまかれた麦と毒麦の例え話で、畑をこの世界に例えていることから、この畑というのはこの世のことを指しているというふうに受け取ることができます。そして畑の中に隠されている宝とは何か、それは今自分が持っているあらゆるものよりも価値があるものであり、またさらにはこの世界の何者よりも価値あるものが隠されているというのです。その価値というのは、全てを投げ打ってでも欲しいと思えるもの、神様から与えられた恵みを表しているのです。それでは私たちにとって神様から与えられているそれほど素晴らしい恵みとは一体何のことでしょうか。それはイエス様が私たちの罪を許してくださるために自ら十字架にかけられ、罪の贖いとなってくださったということ。それにより私たち一人一人が罪を許されて、信仰によって神様から救いを受けることができるようになったということです。しかしイエス様はこのようにも言います。この素晴らしい建物は誰であっても見つけることはできないのだ。なぜなら隠されているからだと言われるわけです。では一体どのように隠されているというのでしょうか。今ここに座っている私たちは、神様から信仰をいただき、信仰を与えられたものとして今聖書を読んでいます。信仰を与えられている人が聖書を開いて読むとき、そこには神様の豊かな恵みが満ち溢れているということを読んでいくことができるでしょう。けれどもこの聖書をまだ信仰を与えられていない人が読んでみたら、聖書には随分昔のことが書かれている、これは歴史の本であるというふうに読むか、あるいは福音書を読んだとき、イエス様は人としての立派な生き方を教えておられる道徳的な本だというふうに読めてしまうのかもしれません。そうなってくると、神様が示しておられる本当の宝に行き着くことはできないのです。しかしその隠された宝というのは、繰り返しますが、今持っているものすべてを、つまりこの世で得たすべてのものをすべて手放してでも価値があるほどのものだというわけです。イエス様は天の国というのは、神様のご支配というのはそれほど素晴らしい価値があると言われています。そして次の例えに移ると、真珠を扱っている商人が高価な真珠を見つけたとき、彼が自分の持ち物をすべて売り払ってその真珠を買い取るという例えになっています。もちろん実際に真珠を扱っている商人がどれほど良い真珠を見つけたからといって自分の全財産を投げ売ってでも買うような真珠というのは ないわけですけれども、古代においては真珠というのは今と違って金ゴールドよりも価値がある宝石と見られていました。それは金というのは川に出かけていって砂金のように地上で身近で見つけることもできますけれども、真珠というのは海に潜って見つけ出してこなければならないものであったからです。今は真珠というのは養殖で作ることができるようになっていますけれども、当時は海の中にいる自然のない貝から取り出すことしかやられる方法はありませんでした。もちろんここら辺にいる貝の中にあるであろうという推測はしますけれども、必ずしもそこから得ることはできない。そして何より人が海の中に潜っていって取り出さなければ真珠を得ることができなかったわけですから、金よりも高い値段がついたというわけです。ところで、非常に高価なものを扱う商人、それは何も貴金属ばかりを扱う商人ばかりでなく、古物商などそういった人たちもそうですけれども、偽物を捕まえてそれがあたかもいいものと思って高いお金を出して買い取ったら大きな損を出してしまいます。せっかくいいものとして買ったものを高い値段で買って他人に売ろうとした時、いやこれは偽物だと言ってしまったら、見破られてしまったら、たちまち彼は大損してしまう。そこでその商売を始める人は商いを始める前にあることをしているというのです。それは一体何か。それは偽物を見つける、そういう知識といいますか、目力をつけるためには徹底的にまず良いものだけを何度も何度もたくさん見るということから始めるというそうです。決して悪いものと良いものを比べてどこが良いかどこが悪いかという、そういう違いを覚えるわけではなく、最初にいいものだけを繰り返し繰り返し見て、いいものの特徴をもう得得する、覚え込んでしまうというわけです。そして良いものはこれだということを自ら身につけることによって、どれほど巧妙に作られたものであっても、いやこれは偽物だということが分かるようになってくると言われています。そういう現実の話と比較して、私たちが聖書で良いものと悪いものの話が出てきた時、私たちの身近にある問題として、どのようにすれば良いものと悪いものを見られ越えることができるのでしょうか。もちろん悪いものに近づいていこうとしないためには、悪いものを見分ける識別する力が必要であるわけですけれども、その力を養おうとするために、悪いものはこうだということをこう見ていく、そこから学んでしまおうとすると、悪いものに引きずられていくかもしれない。それは悪いものは初めからこれを悪いと言われていれば明らかですけれども、悪いものほどいかにも綺麗で本当に素晴らしくて、私たちの心を引きつけるようなものが多いからです。また日本の小僧技には朱に交われば赤くなるという言葉がありますけれども、そういったまがいものというか偽物に近づいてその中に身を委ねてしまったら、あっという間に私たちはその中へと取り込まれてしまうということがあるわけです。それは後からこれは悪いものだったと分かったとしても、私たちを人を引きつける誘惑が非常に大きな力を持っているからです。それは昨今のいろいろな詐欺の事件を見ても、自分だけは決して騙されないと思っていても、そういった人ほど騙されてしまっているという、そういう現実があるということからも分かることができるでしょう。ですから私たちが何をしなければならないか、それは悪とはこういうものということをまず知るのではなく、良いものだけをよりよく知るということ。私たちにとって良いものというのは聖書に記されていることであって、聖書から良いものを日々学び続けることによって、この世にあるどのような悪いものも 避けることができるようになるということです。さて、今この時代、この世において実現されている天の国がどういうものかということをイエス様はまた別の例えで47節から話しておられます。47節のところを見ると、天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集めるというふうに言われている。まあ、網と言いますと、私たちは船に乗ったペトロたちが湖に網を下ろしている、そういう光景を浮かべるかもしれませんが、ここで使われている網という言葉はギリシャ語を見ますと、ペトロたちが使った船から投げ入れる網ではなくて、岸辺から魚を取るために投げ込む地引き網のことを指す、そういう言葉になっています。船から網を投げ入れるときは、だいたいこういう種類の魚がいるだろうと思って漁師は網を下ろします。ですから多少違いはあっても、ほとんど同じような魚が取れるけれども、岸辺に直接引き上げる地引き網というのは、深いところから浅いところへまで網が移っていく間に、いろんな種類の魚が網にかかってくるということがあります。日本でも九十九里浜など各地で地引き網というのがありますけれども、実に多くの魚がこうかかってくる。そしてそれらは一緒に引き上げられていきますから、とても美味しそうな、美味しい魚も取ることができれば、小さい魚であるとか、これは食べられないといった魚も一緒に引き上げられてくるわけです。地引き網に使った時、それが岸に引き上げられた後、食べられる魚とそうでないものはより分けなければいけませんし、食べられない魚は、まあ、湖に戻すか捨ててしまうことになるわけです。それと同じように、この世においては神様が、神様のご支配の中で今呼び集めている人々は、義なる人もそうでない人も区別することなく神様は集めておられると言われているわけです。しかしそれはこの世における一時的なことでしかありません。この世の終わりの時、再びイエス様が私たちのところへ来てくださる時、その時に天使たちが悪いものをより分けて滅ぼしてしまうのだとイエス様は言われている。それは先の24節から30節で、毒麦の例えの時に、まかれた種が良い麦と毒麦であった時、それが実をならした時までそのまま育てなさいと主人が言っていることと同じように、この世の終わりが来るまで神様は麦も毒麦も育つままに放っておかれる。けれども最後の借り入れの時には、良いものと悪いものを区別して悪いものは捨てられるということをイエス様は繰り返し教えられているわけです。この魚の例え、良いものと悪いものを分ける、イエス様のよく知られている12人の弟子たちの中には、ペトロをはじめとする元漁師をしていた弟子たちが何人かいました。彼らにとってイエス様が話されたこの地引き網の例えというのは、彼らにとって、まあ、とてもよく分かる、そういう例えで天の国が説明されたと思ったことでしょう。また私たちは良いものと悪いものを区別について、まあ、他の人から言われなくても、まあ、自分で判断できるではないかと思う人もいるのではないかもしれません。しかし実際にその通りなのか。確かに良いものと悪いものは根本的には違う。けれども最近私たちがよくテレビや映画を見るときに、その脚本というのは昔のように正義と悪が完全に区別されている筋書きというのは最近ほとんど見ることがないでしょう。まあ、一見立場が全く違う人たちが登場してきても、まあ、どちらの側にも良いところと悪いところがある。どちらかが、一方が完全に悪いという判断を私たちはすることができないという筋書きが、テレビや映画を見ていると、まあ、最近はそういう筋書きが多いと思うわけです。まあ、それはどこから来ているかというのは、私たちの人間の弱さや現実を表しているように思ってくるわけです。 まあ、そういう例えがありますけれども、しかしそれが何を示しているかというと、私たち人間が自分ではこれが絶対的な価値判断基準だと思っていても、その判断をもって良いものと悪いもの、善悪の判断を下してはならないということでしょう。この福音書、マタイの福音書の7章1節には、イエス様は人を裁くな、自分が裁かれないためであるというふうに教えられています。7章1節の言葉ですけれども、この人を裁くな、自分が裁かれないためであるという言葉は、自分が測る測りで神様から裁かれないようにするためであるとイエス様は教えておられます。では人が人を裁くことがなければ、悪い人を誰が裁くか、それはただ神様だけが裁かれるというわけです。そしてその裁きというのは、この世が終わりを迎えるとき、49節にあるように、神様の使いである天使が来て悪いものを揺り分けて、悪いものを完全に滅ぼしてしまうときに行われると言われるわけです。私たち人間にとっては、どれほど見極めようと思っても、その時までこのようなもので本当に悪いものは誰かということは隠されているというわけです。しかし良いものを私たち知るためには、イエス様が私たちに教えられたことから知ることができます。それは三条の説教の中で、イエス様は何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、神の国と神の義を求めなさい、そうすれば必要なものは加えて与えられると教えておられます。私たちはどれほど聖書を読み、また自分自身の力だけで畑の中に隠されている宝を見つけることはできないでしょう。それは神様が私たちに与えてくださる信仰を持って見ることができなければ、また聖霊なる神様の助けを持って見ることによって、初めて天の国はどういうものであるか、良いものは何であるかということを知ることができるようになるからです。そして今日のこの3つの例え、畑に隠された宝、高価な真珠、網にかけられた魚などの例えの後に、イエス様はこれらの例え、そしてまた13章の例え全てを指して、弟子たちにこれらのことがみんな分かったかと、今日の読んだ箇所の少し後、51節で弟子たちに分かりましたかと尋ねています。その時弟子たちはどう答えたか、よく分かった、分かりましたと彼らは答えます。しかしイエス様の言われたことを分かるということは、聞いて理解するだけでなく、イエス様のために全てのものを捨ててお従いすることを指しています。イエス様が十字架にかけられた時、弟子たちはこの場所では分かりましたと答えましたけれども、本当は何も分かっていなかったということに後で気がついてつまずくことになります。それはイエス様が十字架にかけられた時、イエス様の元から皆散り散りバラバラに逃げてしまったという事実から知ることができます。そういう弟子たちでありましたけれども、この弟子たちは一度はつまずいても、イエス様が死から復活され天に昇り栄光を受けられた時、その後聖霊を授けられたことによって、イエス様が語っておられた事柄の、そして例えの意味を正しく理解することができるようになったのです。では私たちは今日の箇所から一体何を学ぶべきか。本当に価値のあるものは、畑の中に宝物が隠されているように、一目見ただけではその本当の価値を理解することはできないということを学ぶべきでしょう。そしてその次に、その宝というのは私たちが今目にしている聖書の中に隠されている。そしてその宝を見つけるために、見つかったならこのようなことは全て後回しにしてでもイエス様にお従いするものにさせていただくということ、見つけただけでイエス様にお従いすることがなければ、畑の中に隠されている宝や高価な真珠を手にすることは できません。イエス様は宝と真珠を手に入れる例えを通し、私たちにイエス様にお従いするのかどうかという決断を求めておられるわけです。そしてその決断を、まあいつかそういう決断はすればいいやというふうに、いつかあるいはこの後すぐこの世の終わりの時を迎えてしまうなら、網に入れられて引き上げられた悪いもののように投げ捨てられるということを警告されています。もちろん人は誰でも、私たち一人一人は弱いものですから、ひとたび神様にお従いしようと決心して歩み始めても、少し難しいことが、困難なことがあったらつまずき、その場で立ち止まって止まってしまうことがあるでしょう。けれども一度神様にお従いする決心をし、信仰の道を歩み始めているなら、どのような困難であっても神様から与えられた試練として、乗り越えられないような試練は与えられないというふうに神様は言われている。畑に隠されている宝をぜひ見つけていただき、この世の終わりの時、良いものとして神様のもとへと招かれるものとなることができるように、良いものをしっかりと見つめて、しっかりと主イエスの言葉に聞いて、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様は畑の中に隠された宝、また高価な真珠を見つけるべき、そしてそれも見つかった時には、私たちは全てのものを捨ててでもそのものを得なければならないという例えを話されました。それはまさしくイエス様が私たちに伝えてくださった福音の言葉のそのものがまさしく宝であり、私たちはその福音の言葉を正しく理解し、またイエス様にお従いする歩みを、生き方をしていく、まさしくそのことによってイエス様はやがて来る終わりの日に私たちを天の国へと導いてくださるのだということを私たちは信じます。どうか私たち、この世にあってさまざまな困難にあっても、決してくじけることなく、神様の身元へと招かれるように、日々御言葉に聞き、これからも一歩一歩歩みを進めていくことができるように、どうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。